はい、始まりました生島ポッドキャスト第635回ということで MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です、
うん、プラスティックラブです。
あー、なるほど。あのちょっと週末福山先生があのどちらかに赴かれたという情報が入ってたんですけども、
もう、はい、あれですね、どこに行くかもう気をつけないといけないですね。
はい。山下達郎さんのライブに行かれたということで、
はい、山下達郎じゃなくて、はい、誰だっけ、奥さんの方、
あ、山下久美子さん、
あ、じ
ゃない、誰だ、あ、違う、あれは違うか、あ、竹内まりやさん、
あ、そうそうそう、どうする
なるほどなるほど、
うん、竹内まりやさんのそのライブに、はい、4、5年前、3、4年ぐらい前かな、一応こう最後のライブだ、はい、ライブって言われてて、
はいはいはい、
でそれに応募してたんですけど、その時受かってたんですよね、うち、まあ、はい、私じゃなくてあのうちの奥さんが応募してたんですけど、はい、受かってて、でも結局コロナ禍で中止になっちゃったんですよ。
なるほど。
でそれが再度やるっつって去年応募が始まって、はい、で、はい、前回その時に DVD 買わないと応募券がなくて、
は
い、
なるほど、
それ買ったのはいいけど、はい、結局行けなかったじゃんみたいな話になったんですけど、
なるほど、
はい、再度応募できますよっていうことで応募を、したらまた当たりました、
はい、
でそれちょっと夫婦で行こうかなっていうことで行ったんですけど、
はい、
で某、建築士さん、もう僕も好きなんですよって一緒に行きましょうみたいな感じで、
はいはい、
応募をされたみたいなんですけど、
はい、
やっぱり日頃の行いが悪いのか外れられまして、
突然いきなりやってきたりするからです
、はい、残念ながら一緒に行けなかったんですけどね、
はい、
いやでもあのベイサイド、仕事午前中仕事して2時のジェットで飛ん、はい、あの行って、でそのまんま、はい、あのどこだっけ、マリンメッセだったんで、はい、そのまま行ったんですけど、やたらベイサイドがね、何でしょう、年配層が高いんですよ、年齢が、歩いてる人が、
はいはいはい、
でなんかご夫婦が多くて、
はい、
なんか今日なんか年配だなっていう話でしたら、いやいや、みんなあれでしょうって、はい、竹内まりやでしょって、
はい、
と思ってあそこ歩いて行ってたら、髪の長いギターを持った人たちもいっぱいいらっしゃって、
は
い、
なるほどなるほど、
そしたら隣で長渕剛さんがやってるっていう。
あ、なるほど、あ、山下達郎さんのコスプレじゃなくて、
ええ、
あ、なるほど、あ、そういえばなんかそのニュース見ました、なんかあれ、ベンツのマイバッハに乗って福岡に現れたとか、なんかそんな話を、はい、
なんかあそこ の, あのベイサイドからマリンメッセとか、はい、ね、行く途中 の, あの海沿いのところにな
んか、はい、
長渕剛さん風の人たちがいっぱい並んでいらっしゃって、ギターを弾いていらっしゃいました。
はい、そうですね、同じ日に、サンパレスの方が長渕さんで、うん、竹内まりやさんの方が、マリンメッセ A 館の方ですね、は
い、いやでもね、
はい、
感動しました、70歳ですよ竹内まりやさん、
いやまずなかなかそのアリーナツアーを70歳の方がするっていうこと自体がなかなかないですよね、
2時間半ですよ、はい、しかも、
はいはいはい、
某うちの奥さんとまこっちゃんが大好きなバンドグループがいらっしゃるじゃないですか、
はい、
なんか聞くところによると1時間半ぐらいで終わるって、
はい、存分に休憩を取りながら、はい、
いや70歳で2時間半あ、ね、ライブするってすごいなと思いつつ、はい、旦那さんの山下達郎さんはもう72歳なのにあの声であれだけ歌いまくるという、なんかね、お得ですよ、
結構もうフルで山下達郎さんもステージに立たれてるような感じなんですか。
そうですね、まあ結局コーラスで入ってたりだとか、
なるほどなるほど、
で途中でアカペラで2人で歌われたりとか、
はあ、まあ、すごいですね、
僕も何でしょうね、はい、やっぱ世代は我々よりちょっと上っていう話だったんで、ターゲット層は61から69っていう話でしたから、
はい、はいはいはいはい、なるほど、
なのでなんかね、ものすごく会場もなんかすごく年齢層が高いんですよ、はい、なんか今まで行ったライブでめちゃめちゃこんな年齢層高いのないなっていうぐらいでしたけど、まあ世代なんでしょうね皆さんね、
はい、
で、うちのと話したんですけど、
はい、
仲のいいこうなんでしょう、年を重ねたご夫婦という感じの方がいっぱいいらっしゃって、
はい、
なんか世の中は捨てたもんじゃないなっていう話になりました。
なるほどなるほど、
はい、
確かになんか結構ご夫婦で行かれるようなイメージがありますもんね、
うん、そうなんですよ、
はい、
僕たまたまこう次の日朝1でジェットホイールで帰ってきたんですけど、
はい、
その時に同級生に会いまして、
はい、
でその後またあの某所で会って、いやどこ行ってた、はい、みたいな話になって、
はい、
んちょっとねんって言って、
で同じ目的地 で、は
い、そう目的地一緒だったっていう、はい、笑いましたけどね、ど、はい、あそっかって、 そいつもなんか夫婦で行ってたっていう話で、あなるほどやっぱあれは夫婦だねっていう、
なるほどなるほど、
なのであの某建築士の方はなかなか厳しかったんじゃないか、はい、
日頃の、
それを見越して外れたんじゃないかっていう話も
ある。ああなるほどですね結構いやちょっとさっきから竹内まりやさんのその今回のアリーナツアーのホームページですね、ちょっと確認してたんですけども、うん、結構なスパンでもう毎週末
いや本当すごいですね、
はい、されるような形ですね。しかも本当に愛知大阪宮城と来て福岡マリンメッセで、今週末が武道館、うん、そして来週は広島、うん、再来週は神奈川、その次の週は北海道、その次の週は神奈川とですね、はい、本当飛び回ってるような感じですね。
私は目標できましたよ、72でプラスティックラブを歌えるぐらいやっぱり元気出ないといけないなって、は
い、
なるほどなるほど、
いやおっしゃる通りですね、まあ、僕は姿勢を良くするっていうところですね、はいはいはいはい、そこら辺を高齢の方によく話をするんですけども、うんうん、姿勢を良くするためには腹直筋だったりとか、はいはいはい、お腹のインナーマッスルが必要っていうところで、そのトレーニングのためには、呼吸ですね、一般の方によく分かりやすく言うと三木亮介さん のロングブレスダイエットとか昔ありましたけども、あんな感じ長く吸って長く吐くっていうところ、うんうん、そのためには福山先生がさっきおっしゃられた腹式呼吸っていうところも必要になってきて、そしたら声が小さくなっていけばなるほどやっぱりそこら辺が弱まるわけですよね。だから声が出なくなったなっていう方はやっぱり姿勢も悪くなってきてっていうところですね。で姿勢が悪くなると肺も圧迫するから呼吸もしにくくなったりとかなってくるので、声が小さいなって感じる方はやっぱりそういうトレーニングをする、姿勢を良くするっていうところで、福山先生にも72歳でオペラ歌手のように姿勢よくですね発声をしていただけたらと、
はい、思いますので、はい、お年を召した方はみんなこうカラオケとか行って歌うのは一つ、はい、いいってことですよね、
はい、なのでカラオケもしっかりコーラスとかですね、うんうん、そういうのもいいのかなと思いますね、うん、はい、ぜひぜひ声を出すというところを、
そうですね、はい、
はいはい、ちなみにちょっと先ほど話が出ましたので余談ですけども、
うん、
5月12日の月曜日ですね、
はいはいはい、
某バンドのボーカルさんが60歳を迎えまして、
あ、そう、はい、言ってました、
はい、それで脱力感いっぱいのライブをしていただいたという、
なるほど
、はい、ちょっと配信があったんですけど、ちょっと僕体調崩してなかなか見れなかったので、後日ちょっと見ようかなと、
お酒を飲みながら、
はい、
という形ですね。
でも長渕さんにちょっと話を移るとですね、前、うん、ちょっと長渕さんじゃなくて矢沢永吉さん、ちょっと はいはい、同じジャンルでくくってなんですけども、
はい、
ちょっとこの中でも話したかもしれないんですけども、今週末にですねサークルというですね海の中道でちょっとゆったり系の音楽イベントが、うん、2days であるんですけども、その同じ海の中道で昔ハイヤーグラウンドっていう、
うんうんうん、
フェスがあって、でそこでユニコーンがあって、その次が矢沢永吉さんが鳥だったんですよね。
なるほど。
でユニコーンが終わった頃、うん、始まる頃は全然いなかったんですけども、
はい、
ユニコーンが終わってさあちょっと移動しようかなって後ろを見たらですね、
うん、
白のスーツにですねシルクハットをかぶった皆さんがですね
何百人も、
そうそういらっしゃって、でおーっと圧巻されてですね、でもどうぞどうぞと席を譲ってちょっと、
ね、
サイト先からの船が時間があったのでちょっと 2,3、はい、曲聴いてたんですよね、
はいはいはい、
そしたら例のタオルを上に投げる曲ですね、
うんうん、
はい、あれでもうその白いスーツの方たちがバーってこうタオルを投げる瞬間を見てなんか本当に感動したというかですね、
なるほど、はい、そうね、矢沢さんのファンの人たちもすごいよね、はい、僕も昔、はい、横浜スタジアムなんかで、はい、駅降りて関内の駅降りたら、はい、もうその格好の人たちしかいないんですよ、
は
い、
なるほどなるほど、
あれって、はいはいはいなんだ今日と思ったらなんか矢沢さんの、ライブをやってたみたいですけどね、
駅の中でもちょこちょこ車のナンバー830の方見かけたりしますもんね、うんうん、
見かけますよね、
はい、
時々ステッカー貼ってる人いますもんね、
はいはいはい、いい矢沢のステッカーですね、うん、はい、
いやファンというのは、はい、ね、ありがたいものですよね、
でもやっぱりさっきの年齢を経てっていう話じゃないですけども、うん、推し活っていうのはやっぱりすごく、はいはい、大事かなと思いますので、
経済的にも、ね、はい、大事でしょうしね、
はい、今なかなかホテルも高いですけど、推し活皆さんぜひ、はい、していただけたらなと思います、うん、とですね、今日はですね、ちょっと忘れないうちにですね、ぜひちょっとや、はいはい、紹介したいものがありまして、はいはい、実を言うとですね、はい、
忘れないうちってダンクスマンさんにも会いました、はい、たまたま帰ってこられてたみたいで、港でばったり、
マリンメッセではなく、
うん、駅の方でなんかお仕事だったみたいで、
は
い、
あ、なるほどなるほど、
明日帰りますっていう言われ
て、そうですね、最近ちょっとゲストにも出ていただいてないので、うん、あ、今日のですね、まさにこのメールですね、そういえば、はい、ダンクスマンさんにも聞けばよかったな、そしたら、はい、実を言うとですね、うん、よくこのポッドキャストので冗談半分混ぜながら、はい、何かお問い合わせがある方は765@ikfm.jp へって言うんですけども、うん、僕も半分ちょっと忘れかけてたんですけども、
はい、
ポッドキャストの方にですね、はい、いつもその、まあ、ハッシュタグ600何十何話何々配信開始しましたの後に、うん、ハッシュタグでイキポッドキャスト、イキ PC、イキポッドキャストですねっていうのを入れて、その後に番組用メールはこちら、さまざまなメールをお待ちしておりますいつも書いてたんですけども、はいはいはい、いつもコッペで貼るもんですから存在をちょっと忘れてたんですけども、
なるほどなるほど、
IKIPC765@gmail.com っていうのを毎回貼ってるんですよね、
はいはいはい、
でそれを貼っててそこにですね、なんと久々にメールが来まして、はい、うん、はい、ちょっと紹介させていただこうと思います、うん、ポッドキャストネーム限界だなあさん限界などの書けてるんですが、ちょっと心配になるポッドキャストネームですけども、
はい、
でこんにちは、数年前に息を訪れた時にポッドキャストをフォローして以来、うん、毎回ではありませんが聞かせてもらっています、ということで、お二人に相談がありますと、
うん、
ここ数年ふるさと納税で息牛をオーダーをしておりました、
はいはいはいはい、
今年は息牛以外の食べ物をオーダーしようと思っておりますが、うん、何かおすすめはありますかということで、はい、メッセージをいただきましたので、ちょっと僕これ昼に発見したもんですから慌ててですね、うん、ちょっと昼ご飯食べながら、うん、息牛のふるさと納税をですねちょっと覗いてみたんですけども、
ね、はいはい、
はい、そうなんです、でちょっとですね、すいません、福山先生打ち合わせする暇がなかったので、
はい、
ちょっと3点ほどですね、私のおすすめっていうのをちょっと挙げて参りましたので、うん、ちょっとおすすめをしようと思います。で、息牛以外でということでしたので、はいはい、ちょっと3つなんですけども、ちょっとですね、まあ、タイムリーと言いますか、もう ぼちぼちというところでですね、うん、一つ果物というところで、
なるほどなるほど、
アムスメロンですね。
そうね、
これがですね、今ブランド名がついてまして、これが水なのか緑なのか、水ですかね。うん、翡翠とかの水という字、漢字一文字のアムスメロンなんですけども、ちょっとリサーチが足りずに読み方までちょっと見れなかったんですけどが、まずですね、こちら一番値段の安いもので言うと1万円から特大1個、うん、アムスメロン水ですね、2025年6月中旬以降発送、あ、ごめんなさい、特大じゃない、第1個が8000円でありますね、うん、第1個8000円、特大1個が1万円で、2玉が13000円で、3から6玉の大箱が、これ3から6玉って、うん、で2万円って書いてるんですけど、どうなんでしょうね、3玉なのか6玉なのか大きな違いな気もしますけども、
本当ね、でも、はい、サイズによるんでしょうね、きっとね、
ああ、なるほどですね、で、大箱って書いてるのでその箱に詰まるだけっていう感じなのかもしれないですね、
うんうんうん、そういうことだと思います、
はいはい、そしてですね、うん、2万円コースとしまして、うん、4から6玉っていうところが、うん、これがありまして、これも玉数は選べませんってなっております、うん、なので箱の多分さっきの1万あ、違う、これは両方とも2万円ですね、うん、サイトが違うだけでしたというところで、2万円でありますので大箱ですね、来ますというところで、アムスメロン、自然由来の安心安全な有機肥料でメロン本来の生命力を生かして栽培しています、
うん、
で翡翠色の果肉で爽やかで上品な甘さが特徴ですというところで、うん、はい、来ておりますというところで、もし果物がお好きということであればですね、ちょっと6月中旬からこの生 秋の名物アムスメロンが発送が始まりますので、うんうん、一つこれを検討していただけたらいかがでしょうかというところで、うん、次二つ目がですね、うん、ちょっとまあ、僕が個人的に好きというのと結構当該でもですね結構西鉄ショップとかで売れてたりとかしますのでというところで島の卵屋さんのですね、うんうん、素敵な濃い卵ですね、はい、一番安い値段で、これが、12個入りが、9000円からですね、はい、うん、申し込みができますというところで島の卵屋さんが育てた新鮮な卵をさらに厳選した極上卵化粧箱に入ったまま入った卵はお祝い贈答品にもぴったりですというところで、はい、紹介をいただいております。でこちらですね、感想も、ついておりまして、ですね、ちょっとこの感想はやめておこう。そしてですね、じゃんで言いますと定期便もありまして全2回というところで12個が2回届きます。18,000円、うん、で、12個が3回、36個が27,000円で、うん、12個が6回、72個が54,000円、12個が12回、144個で108,000円というところで、そんな、はい、感じでも届くそうですので、ぜひですねちょっとこの卵っていうのもちょっと見ていただけたらなと。
今ね卵高いからね。
そうですね、卵米は高いですので、ね、で、お米もちょっと紹介しようと思ったんですけど、ちょっと新米の時期じゃないから、はいはい、ちょっと今回は外しとこうかなと思いながら。そして最後がですね、はい、生島産アスパラガスというところでですね、うん、
なるほど、
こちら、はい、ダダモレさんのところではないんですけども、
あ、そうなんですね、
ちょっと見てたらですね、アスパラガスのサイトのところで、うん、ダダモレさんの一番弟子みたいな人がですね、写真に写ってたので、うん、ちょっとこちらを紹介させてもらおうかなと思うんですけども、
ダダモレさんところはもう出荷が間に合わないんですか、ね、はい、
そうですね、
人気でね、
はい、はい、なかなか息でも手に入らないダダモレさんのところですけども、いやいや、はい、ただ金土日のですね、うん、某キャンプバーベキュー屋さんでのランチに行ったらですね、
はいはい、
ちょこちょこダダモレさん直送のですねアスパラガスが食べれる時がありますので、ぜひ。
そうなんだ、いやいや、はい、私もねちょっと金曜日行きたいなっていつも思うんですけどね、
はい、
最初に見た時にピーマンが出てたんで、はい、うんって思って、今週はピーマン入ら、出ないよっていうところをですね、はい、
なるほど、
教えていただいて、
じゃあちょっと私が写真を送りますので、それで確認いただけましたら、
はい、
はい、で100本 MS サイズが100本程度で9000円の寄付ですね、うん、でそして、L サイズが12,000円の寄付、 2L サイズが15,000円の寄付というところで、某、K さんの写真が載ってるアスパラガスが売っておりますので、
ね、
はい、ぜひよかったら見ていただけて、あとその上にありますね 4.5 キロで、これが4.5 キロですね、 4.5 キロで34,000円の寄付でもらえるというですね、はい、書いておりますので、ぜひちょっとまあ、ここ開いてもらったら農園の名前も載ってましたので、慶島さんのところですね、うんうんうん、ちょっとよかったらダダモレさんの弟子ということで、
は
い、よろしくお願いいたしますと、
ね、
というところで、はい、
見に行ったんですけど、なんか3000種ぐらい、はい、あって、はい、なかなかこう探すの大変ですよね、は
い、
確かに、
ね、だからですね、だからちょっとおすすめありますかっていうふうに聞かれたのかもしれないなと思いながらですね、
そうだと思います、
はい、なのでちょっといっぱいありますけど、まあ狙いを絞りながらですね、ただこういうふうに ikipc765@gmail.com に送ったいただいたらですね、若宮さんに丸投げいたしますので、
なるほど、そうね、
こういう系のなんかおすすめありますかって言われたらですね、ちょっと若宮さんに丸投げさせていただこうと思いますので、
まあ、はい、ウニとかねあるけど、はい、結構な値段すんで出てます、ね、
そうなんですね、はい、うん、なのでちょっとですね、その方のですね、限度額がちょっとわからなかったので、うん、ちょっと2万円以内でも大丈夫っていうようなですね、もしかしたらもうその方限度額いっぱいとかできるかもしれないですけども、
うん、そんなにすぐこう、はい、そうなのよ、個人的にはふるさと納税ってしたことないですよね、
ああなるほどなるほど、はい、でもよくよく考えたら生き牛を頼んでるっていうから最低ラインが3万円から始まってるから、もうちょっと上でもよかったかもしれない、
うんうん、はい、ね、いろいろありますのでぜひぜひ見ていただいて、はい、
よろしくお願いいたします。
途中で断念しちゃうな、これだけ多いと。
はい、なかなか僕は、生き字のサイトをですね、そのふるさと納税、まあ、生き字なので見ることがなかなかないからですね、ちょっと改めて、ちょっと今度じっくり見てみようと思います。
そうですね。う
ん、はい。そしてですね、まあもう先に正直に言いますと、今週ニュースがほとんどなかったのでですね、で、今週の壱岐ウルトラマラソンニュースもですね、壱岐ウルトラマラソン の、うん、サイトも全く更新されてませんでしたので、何もお伝えすることがないというところで、ちょっと別のラジオ番組聞いてたらですね、こんなトピックがあったので、うん、ちょっとこちらで、福山先生にも尋ねてみようと思うんですけども、はいはい、母校の思い出の学食というところで、
う
ん、
おお、
はい、なんかですね、その方、僕が聞いてたポッドキャストでは、
はいはい、
日大出身の方がですね、日大の学食についてちょっとなんか、はいはいはい、レモンスライス丼だったかな、なんかそんなやつだったと思うんで、それが今はもう食べれなくなってて、うん、そしたら大阪の方 の、はい、日大出身者がそれを再現して今出してるとかですね、なんかそんな、はい、
そうなんだ
エピソードがあったんですけども、ちょっと先に私の方のエピソードからというところで、はいはい、私の大学はですね、
はい、
まあ、福岡なので福岡の企業が入ってるんですけども、うん、結構ですねマンモス校なので13食ぐらいまであったんですよね。
あ、すごいね。
でその中にそれぞれ、まあ、福岡の企業レストラン業界とかが入ってたりとかして、例えば医学部近くのレストランはロイヤルが提供してたりとかですね、うん、はい、いろいろそういう風にあったんですけども、自分の、理学部だったんですけども、理学部から一番近かったのは、うん、プレナスさん。
おお、
はい、プレナスと聞いたらですね、ピンとこない方もいらっしゃると思うんですけども、プレナスといえば、まあ、分かりやすく言えば、うん、ホットモットの親会社さんですね。うんうん、なので基本的にですね、学食の味が全部ホットモットの味という
なるほど、
これよかろう悪かろうで結局ですね、うん、学生だからホットモットの味に結構慣れてるわけですよね。
なるほど。
だから一番親しみやすくて、意外といろいろ学食がある中でもちょっと遠めの学部からも結構この、うん、僕たちの近く第4食だったんですけども、4食まで結構来て、はいはい、で例えばチキン南蛮とかですね、
うん、
もうホットモットといえばチキン南蛮というぐらいですけども、
うん、
あとはカツ丼だったりとか、あと、うん、海苔弁のなんか定食バージョンみたいなのがあったりとかですね、
はいはいはい、
そのまま弁当ではなくて、なんかホットモットのメニューがちゃんと定食になってるっていう、なるほど、ような、はい、感じだったので、ロースカツソジ丼とかですね、なんかそんな感じがあったりとか。
でも安定でしょ、やっぱ安定です、ね、
おっしゃる通りなんです。で何よりも、うん、一番先ほど言ったその味もなんですけども、
はい、
各食堂の中で一番安かったんですよね。
なるほど、ここ
です
ね、なるほど、
はい、でしかも回転もすごく早いというですね、そういう、はい、学食だったので、もう大学時代はですね、でなのに夜はホットモットに買いに行った、当時ほか麺でしたけども、買いに行ったりとかですね、そんな感じだったので、学生時代はだいぶホットモットプレナスさんに下がお世話になったなという、
は
い、
ね、ところで、はい、学生の時はねお金がやっぱないからね、はい、いろいろやっぱり、ね、 で、 はい、できるだけ安いやつとかやりますよね。私は大学時代、はいはい、まあ中学部なんで6年間大学行くんですけど、
はいはいはい、
学食に行ったのは一度だけです。
はい、あ、なるほど。それはもう誰か親戚の家にいらっしゃったとかでした？
いやいや、全然違います。
じゃなくて、もう自炊をじゃあされてたと。
そうです。超まずかったので。
はい、あ、なるほど。
本当に正直で、1回だけしか行ったことがなくて、ね。
なるほど。
あとは、お米を送ってもらって、自炊したりとか、食べに行って、はいはいはいはい、まあ、大学の周りって安い定食屋さんとかがね、あったりとかするんですけど。
はい、あ、まあ、確かにそうですね。はい。
で、面白くて、今、まあ、うちの娘が、ね、同じ大学の同じ学部に行ってるんですけど、そうするとお父さんの頃からあったお店とかも何軒かあるわけですよ。
なるほど、そうすると
自分が通ったお店に娘が通ってるという、
はい、
変わった、あれこの前行ったけどなんとかかんとかっていうメッセージが来たりとかですね。お父さんの時どうだったの？
学食の方には
今はね建て替わってて、はい、もうやっぱ30年40年前なんで、
なるほど、
カフェテラスとかになってるわけですよね。
ああ、なるほどなるほど。
で当時の、はい、食堂とは全然違ってて、で僕はどっちかっていうと中央大学さんがちょっと車で行くと近くにあったんで、はい、
ああ、なるほど。
中央大学の学食がヒルトップって言って丘の上に4階建ての学食があるんですよ、
はいはいはい、
もうそれこそありとあらゆるものが入った学食が、
はいはいはい、
そこら辺にこう時々お邪魔したりとかしてました。
ちょっとですね、今ですね、実は言うと福山先生の大学で学食名物でですね、うん、ちょっとあの検索を、はい、してみたんですけども、学生さんのブログが引っかかってきまして、で、あの福山先生のおっしゃるですね通りですね、はい、カフェテリアですね、うん、あのこの大学には学食が2つあることをご存知ですか。ああ、そうそう、テラスイチョウとカフェテリアさくらがありますというところで、うん、でこのカフェテリアが、あでもあもうないかもしれないです、2021年に今回は10月いっぱいで営業が終了してしまうカフェテリアさくらに行きましたというところで、うん、そこには はい、
そうなんですよね、なんかあの、はい、こうなんだろうな、相模原市にあるんですけど大学、
はい、
で相模原市とこう提携して、はい、はい、体の不自由な方だとかそういう、こう方が働いたりとかいうのの、はい、の施設だったりとか食堂だったりとか、はい、片方はですねしてたみたいです、
はい、確かにあの学食というとなかなかあの一般の方は入りづらいイメージがありますけど、結構一般の方はウェルカムなところ多いですもんね、
う
ん、
そうですね、
特にあの医学部とかがあったりするとあの医学部 の方と患者さんとですね結構、うん、あの同居するような食堂とかもあったりしますので、
ね、
はい、あ本当ですね、就労継続支援 B 型事業所としてオープンした学生食堂さくらとかですね、あのそういう感じで相模原と提携してって書いてありますね、ここにですね。
それもやっぱちょっとコロナ禍とかの関係があってなんか閉鎖したみたいな話は聞きましたね、
は
い、例えば、はい、この前の福岡君で、
はい、
なんだっけな、エンゲル食堂、エンゲル係数のエンゲル食堂、
そのですね、あの福岡君はちょっと体調不良で見てなかったんですけど、エンゲル食堂分かります、うん、
分かります、
僕の好きな食材じゃないですか。
あ、そうです、そうです、うどんの、ね、サブスクで、
サブスクの、あ、はい、あのそれはですね結構あのあそこ、サンセルコの近くぐらいに、
まあ、確かあるんですね、
ですね、そこともう一軒確か
あるんですね、
2軒じゃなかったかな、
なんか2200店舗を目指してるみたいな話が出てますけど、
はい、エンゲルス食堂ですね、はい、
うち の、あの息子が今大学院行ってるんですけど、
はいはいはい、
すぐ近くに住んでまして、
あ、なるほど、
それを見て早速、はいはい、昨日サブスクに入ったそうです。
あ、なるほど、あ、そうですね、あの僕の言ってる、あ、すいません、僕の言ってるところと場所が全然違いました。僕あの場所をですね今確認しますと、今あの福岡市があの旧市街としてですね結構 PR してる、なんでしょう、本屋町のあたりですね、そこら辺になるんですけども、うん、ここら辺そもそもがあれうどんの激戦区ですもんね、
うんうん、
うどんあのタモリさんおすすめうどん平とかですね、あと、はいはいはい、三宅うどんとかそこら辺がちょっとちょこちょこあるようなところ、あと上天寺、うどんの発祥と言われる上天寺の近くだったりとかですね、うん、はい、これちょっとこういう話題が上がったのでちょっと口を酸っぱく言っておきたいところですけども、あの上天寺、うん、うどんの発祥はですね、さぬきとか思ってる方いらっしゃるかもしれませんけども、
ね、ね、
はい、この博多の上天寺でうどんが食べられ始めたというのが発祥ということになっておりますので、ぜひですねお忘れなくて、
記念碑も立っておりますのでね、
そうですね、はい、で、テイクアウトじゃない、サブスクで、3550円、税込み3905円から次食べ放題というところで、で早期割だと200円引き400円引きとかがあったりとか、定期で3ヶ月6ヶ月12ヶ月入るとまた300円引き1600円引きとかですね、いろいろで継続すれば VIP 割とか紹介したらアミーゴ割とかですね、いろいろありますので、ちょっと自分もちょっとただなかなか難しいですね、
ただこれ平日しかやってないんですよ、
はい、あ、なるほど、
土日はやってない、
はいはい、
だからなかなか
土日祭日盆正月って書いてますね、
そうそう、入りづらいんですよね、
はい、はい、確かにですね、かつ僕がじゃあここのうどん屋ばっかり行くかって言われたらなかなか難しいところ、
いや、そうなんです、そうなんです、山、ね、ね、その周辺の人はね、はい、いいでしょうけど、
はい、
多分うちも含め 200m とかその辺のところに住んで
る、なるほどなるほど、
じゃあ昨日も早速2回行ったそうです、
はい、あ、なるほど、なるほど、1日2回という手もあるわけですね、なるほどなるほど、
1時間に1回
というところで、
ね、
はい、博多駅近くの皆さんですね、ぜひ、あの、壱岐出身のこれ聞いてる皆さんは、ぜひ、あの、うどんを食べたいという方は、こちら、あの、利用してみてはいかがでしょうか、というところで、こんな感じで、あの、ikipc765@gmail.com によかったらですね、いろんなメールをお寄せください、というところで、今週の壱岐島ポッドキャストを終わりたいと思います。